それでは早速メッセージの時に入りましょう。聖書朗読をしていただきますが、旧約聖書の詩詩記7章の1節から8節です。ではお願いいたします。
聖書を拝読します。詩詩記7章1節から8節までです。エルバールすなわちギデオンと彼と共にいた兵は皆、朝早くハロデの泉のそばに陣を敷いた。ミディアン人の陣営はその北モレの丘に沿った平地にあった。主はギデオンに言われた。あなたと一緒にいる兵は多すぎるので、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って私に向かって誇るといけないからだ。今兵たちの耳に呼びかけよ。誰でも恐れおののく者は帰り、ギルアデ山から離れよと。すると兵のうちの22,000人が帰っていき、10,000人が残った。主はギデオンに言われた。兵はまだ多すぎる。彼らを連れて水辺に下って行け。私はそこであなたのために彼らをより分けよう。私があなたに、この者はあなたと一緒に行くべきであると言うなら、その者はあなたと一緒に行かなければならない。また私があなたに、この者はあなたと一緒に行くべきではないと言うなら、誰も行ってはならない。そこでギデオンは兵を連れて水辺に下って行った。主はギデオンに言われた。犬が舐めるように舌で水を舐める者は残らず別にせよ。また飲むために膝をつく者もすべてそうせよ。すると手で口に水を運んですすった者の数が300人であった。残りの兵は皆膝をついて水を飲んだ。主はギデオンに言われた。手で水をすすった300人で、私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの兵は皆それぞれ自分のところに帰らせよ。そこで300人の者は兵の食料と角笛を手に取った。こうしてギデオンはイスラエル人を皆それぞれ自分の天幕に送り返し、300人の者だけを引きとどめた。ミディアン人の陣営は彼から見て下の方の平地にあった。以上です。
この箇所から烏合の衆か聖英かと題してメッセージを取り次ぎします。烏合の衆か聖英か、ずいぶん変わった題だと思われるかもしれませんが、烏合の衆というのはどういう意味かということを調べていきますと、カラスの群れのように統一も規律もなく寄り集まった群衆という意味があるようです。精鋭は襟抜きの人や兵士、対照的な人たちだということが分かりますね。で、私たちはクリスチャンとして、どちらなのか、あるいは両方なのか、一人一人が確認することができます。今から125年ほど前にアメリカのセールスマンだったニコルソンという方とジェインズという方がウィスコンシン州のホテルに出張で泊まったときに、お互いクリスチャンだということで意気投合していろんなビジョンを分かち合ったときに、同じセールスをしている営業マンの人たちに聖書を配ろう、イエス様のことを伝えようということで、翌年 その活動する組織が出来上がりました。で、現在は世界180カ国以上で活動しています。よく知られているのはホテルの部屋あるいは病院に、聖書がギデオン聖書というのが置かれていますね。そして学校前で、配布すること、あるいは、佐藤栄作総理大臣はじめ、市長や知事や市長や、町長さんに、聖書を配布する、そういう活動をしているグループですね。で、この教会にも数年おきに、会員の方がいらして、活動報告と、証しをしてくださるということが続いています。で、国際ギデオン教会という名前ですが、このギデオンが今読んでいただいたこの詩式のギデオン、詩詩であるギデオンから取られています。詩詩というのは裁きつかさという意味があって、王様のいなかったイスラエルの国で揉め事やまた国の大事なことを決定するときに重要な役割を果たした人のことを指します。ここから第一に、神の選びは弱いものを恵みによって強くするということを学んでいきたいと思います。イスラエルという国はもう皆さんご存知のように世界で、ただ一つ目に見えない神様を伝えるために神の言葉を預かってそれを伝えていく使命を帯びた民族です。選びの民と言いますね。選民とも言います。で、彼らはモーセとかヨシュアによって導かれてこの約束の地である今のイスラエルの国に、エジプトから逃れてやってきました。そしてそこに住んでいた先住民族を次々に征服して治めていったわけですが、徹底できなかったわけです。その先住民族が信じていた偶像の神々を彼らは魅力的にそれが見えたために、徐々に彼らと近づいて彼らが行っていた祭りとかですね、そして風習とか、考え方に馴染み始め、一緒に祭りを祝い、そして、彼らの偶像に頭を下げるようになったわけです。そうすると神様を信じて従っていた時には国はとても強かったんですね。そしてそこで、この編成された軍隊も向かうところ敵なしという状態だったのが、偶像礼拝が広まったことによって国の力が衰え、そして最初はけなしていた国々の軍隊にボロ負けするようになってしまったわけです。そしてこのミディアン人という民族は収穫時期になると、せっかく種をまいて育てて収穫しようとしていた時に退去してやってきて、それを全部奪い取ってまた自分の国に帰っていくということを7年間繰り返したわけです。その中でイスラエルの人たちはあれあれやと言って偶像の前にひれ伏していた人たちが、やはりこれは自分たちが間違っていた、神様に助けを求めようとへり下って叫び求めた時に、神様が救助者、裁きつかさを起こされた、その中の一人がギデオンという人物です。じゃあギデオンはそれなりの人だったのか、そういう救助するだけの力があったのかというと全く逆でした。臆病者と言われても仕方がない、そういう人だったんです。ミディアン人を避けて隠れていたということが6章には書かれていますね。そういう弱さというものを人間であれば何かしか持っていると思います。私も臆病なタイプの人間だなと思いますけれども、あることに対しては強そうでも、あることに対してはからっきし弱いということがあるかもしれません。ギデオンはとてもとても獅子となれるような人ではありませんでした。 で、このギデオンに対して6章の12節には、主の使いがやってきてギデオンに挨拶するんですね。何の挨拶かというと、力ある勇士を主があなたと共におられる。力ある勇士を主があなたと共におられる。まあ、こんな挨拶があるんだなと思うわけですが、とてもそんな人ではないギデオンに対して、力ある勇士よと主の使いは呼びかけているわけです。で、その時点でギデオンは全くそうではなかった。でも神様が恵みを与えて強くされたので、彼は力ある勇士になったわけです。だからこの力ある勇士という言葉には、ギデオンがやがてそうなるという予言が含まれているわけですね。神様はそのようにして人を選ばれるわけです。ですから弱い人の中から、とりわけ神様は神様の働きに用いられる人たちを選ばれているというわけですね。で、このことを、まあ、学んでいたときに思い出したのが、マリア、イエス様を人としてこの世界に送り出す、その働きを担ったマリアも不思議な挨拶を御使いガブリエルから受けているわけです。それを出していただきますと、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。マリアもその時、おめでとうと言われるような境遇ではなかったんですね。貧しい家に生まれ、13歳から15歳ぐらいと言われているその年齢の当時では数にも入らなかった存在であるマリアに対して、ガブリエルはおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると挨拶したわけです。ギデオンに対してもマリアに対しても、主の使いは主があなたと共におられる。これが恵みによって強くされる人の選びだと言えるわけです。弱くても大丈夫、欠けがあっても大丈夫。なぜなら主の恵みがあるから、その人は弱くても強くされる。あ、今週の御言葉まだ読んでませんでしたね。主法の左下にある今週の御言葉を一緒に歩みしましょう。よろしいですか。今週の御言葉、彼らは信仰によって弱いものなのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を敗走させました。ヘブル人への手紙11章33-34節と書いてあります。ここに信仰の世界がどんなものかということの一端が書かれています。弱いものなのに強くされる、それは信仰によってなんだ。信仰を持てば弱いものなのに強くされる可能性が大いにあるということですね。で、私たちの選びはコリント第一の手紙の一章にいつも引用する箇所ですが、しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、うんぬんと書かれています。人間の選びの基準とは全く違うんです。この世の選びっていうのは、できる人、社会的なステータスをある程度持っている人、頑張る人、努力する人、まあ、それ自体はいいことですけれども、しかし神様の選びは、この世の取るに足りないもの、見下されているもの、まあ、今風に言うとね、いじめられている人、引きこもっている人、そういう人のことを神様は目を留めて見ておられる。私たちの人間の目には、こういう人が社会に出ていい働きができるんだろうかというふうに見てしまうことが多いかもしれませんが、神様はそうではないということですね。驚くべき神様の選びの基準というものが示されています。その理由は、神の御前で誰も誇らせないためだと。私の力であった、 私が努力したからこうなったんだ、それは人間的には評価されるとしても、神様の前では誰も誇らせないためだと強烈な言葉が使われています。で、それを私たちクリスチャンは受け止められるのか、それを自分の生き方として身につけられるのかということが問われてくるわけです。で、やはり私たちも人の評価は嬉しいですし、ああそっか自分も大したもんだなと思ってしまう誘惑というものも起こるということは経験するわけですが、この誰をも誇らせないためだという神様の御心が分からないと、高ぶるものは滅びるということが現実に起きているわけです。まあ、政治の世界なんか見ると、汚職とか、海外旅行に行ってどうこうということが今盛んに取り上げられていますが、慢心とかですね、自分の地位あるいは人々のたくさんの称賛を浴びることで陥る罠というものが、やはり政治の世界あるいは華やかな世界にはつきものだなということが分かります。で、私たちは弱さにかけてはギデオンに引きを取らないものだと思いますが、一方で弱くても大丈夫、それはなぜかというと恵みがあるからだと聖書は言うわけです。私たちの救いはただ恵みによってということを聖書は教えているわけです。で、そのただ恵みによってという題の本も、ありますけれども、それで私もだいぶ、信じた頃助けられました。本当に救われているんだろうか、罪が許されているんだろうかってこう悩んだ時があったんですね。しかしこの本を読んで、ただ恵みによってというその本の教えを受け入れた時に、とても信仰生活が、楽っていうか、そのスムースに進むようになりましたね。頑張らなくてもいいんだ、わけのわからない世界に入ったんじゃなくて、はっきりともう救いは、イエス・キリストの十字架の恵みによって、成立しているんだ、でそこから下がっていく必要ないんだということを教えられて平安になりました。で、信仰生活の中で弱さに気づくということは恵みに気づくことでもあります。救急車で病院に行こうかと思うぐらいに体調が崩れたときに、示された、浮かんできた、ああこの御言葉を覚えていてよかったなと、言える御言葉がこれでした。第2コリントの12章9節、にっこり笑って、1、2、3ではなくて1、2、9と自分なりに覚えた、聖書箇所ですが、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。誇っていいものはただ一つ、私の弱さだと聖書は断言しているわけです。神様の御前で自分を誇らないということと、自分の弱さを誇るということが、まあイコールになっている世界だとも言えます。ギデオン教会が発足した時に、同時代に神様によって用いられた伝道者に D.L. ムーディという方がおられます。知っている方、おられる方もいると思いますが、彼は神学校はおろか、まあ、牧師伝道者というのは必ず神学校に行くもんだと大方の人は思っているかもしれません。でも時々滝本明先生も神学校には行っていないし、大橋秀夫という教会聖書の全国講師をされている先生も、私は神学校に行っていませんが、口癖のように言われる方でしたけれども、たまにそういう方はいるんですが、ほとんど神学校に行って学んで訓練を受けて派遣されていくというのが通常ですよね。 ところがこの D.L. ムーディは進学校はおろか普通の学校も出ていない、満足に出ていないという、今の朝ドラの牧野富太郎も小学校中退という経歴でしたけれども、この D.L. ムーディが、賛美歌手のヤン・サンキーという人と共にイギリスに行って伝道することになりました。まあ、ここにいらっしゃるアシー姉妹はもう少ししたら東郷に伝道のために出かけられますけれども、ぜひお祈りしていきましょう。東郷の人たちが福音を聞いて救われるように、またサタンの強烈な攻撃から守られるように、前行った時はエマちゃんがアシシマも毒殺されかけたんですね。エマちゃんはものすごい病気になって、お医者さんがまあサジを投げたんですが、神様の完璧な守りがありました。でそのように霊的な戦いっていうのは余儀なくされるわけですけども、 D.L. ムーディはなんと当時世界で最高学府と言われるオックスフォード大学、ケンブリッジ大学で学生たちを相手に伝道集会をしたわけです。で学生たちは D.L. ムーディの英語がなっていない、文法がなっていない、言葉が発音が、変だとか言って、やじってバカにしたんですね。まあ何日間かの伝道集会でしたけども、最初はそういうもう散々の結果になってしまったわけですが、ムーディは神様にへり下って祈り、聖霊が働かれるように祈って講談でメッセージを語ったときに、洗練された言葉ではないけれども彼が語る言葉の一つ一つが高慢式なその学生たちの心の中にぐさぐさっと入っていったわけです。そして罪が示されて涙を流して悔い改める学生が次々と起こされていきました。これはもう有名な話なんですね。そしてその中から宣教師になって海外に出かけていった若者たちが次々と起こされていったという伝道集会になったわけです。神様は弱いものを用いられる、学歴のないものも用いられる、もちろんあるものも用いられる、しかし自分が神様の前に取るに足りないものであるという自覚があるかないかが決定的な要素になるわけです。まあ、私たちは一般庶民ですけれども、それでも人から評価されることを求め、認められることを熱心に願っていく姿勢というものはあるわけですけれども、その時に人から評価された時にどういう、いや日本人は謙遜ですからね、いやそんなことありませんと表向きは、否定する、でも一方では嬉しいわけですよね。でそこにクリスチャンとしてどういう姿勢が加わったらいいのかって考えたことがありますか。まあ最初でも最後でも真ん中でもいいんですけど、これは神様の恵みです、神様がこうしてくださったんですと、すべての栄光を神様にお返しする練習も訓練も必要なんです。いや先生のしているネクタイいいですね、いい色ですねって言われたときに、いやこれはもらい物ですとか安いものですとか言って、自分を引き下げるのが身についている私ですけれども、ある時からその考え方が間違っていると気づかされて、ありがとうございます、あなたの服も素敵ですねって言えたらこれが完璧なんだということをある牧師が言ってたのを聞いて、あそうだなと、それがお互いを高めていく、良い言葉なんだなと教えられました。でそれ以来それを練習して折り合うことに使うようにしていますけれども、そういった日頃の小さな積み重ねも気がつくと大きな力になっているということが、つまり落ち込んでいる人を引き上げていく言葉の力を私たち一人一人が身につけていくわけですね。もしイエス・キリストを信じていなかったら、私はどんどん人を引き下げて、時々今家内のことも引き下げてしまう 悪い癖がこう顔を覗かせることがあって、しっぺがしをくることがあるんですが、でも本当にイエス様を信じてその言葉の持つ力に目が開かれて、それを使い続けていくうちに、会話の中で否定しないで相手を肯定的に受け入れて、そうすると自分の中からも自分を否定するような、引き下げるような言葉がなくなってくるということに気がつきました。つまり否定する否定的な言葉、消極的な言葉を良い言葉でもう追い出していくわけですね。だから良い言葉を聞き続けること、たくさん聞くこと、本を通してでも、そういうことが私たちにとって大きな祝福になるということを教えられています。それは自分は足りないもの、弱いものという自覚からまず始まっていくのではないかと思います。今週の御言葉は先ほどお読みしましたが、彼らは信仰によって弱いものなのに強くされ、戦いの勇士となり他国の人員を陥れました。ギデオンはまさにこの弱さの、見本みたいな人だったわけです。第二に、恵みと信仰の世界を見ていきますが、イスラエルを攻めてくるミディアン軍は13万5千人というのが、後で7章の後半の方に出てきますね。でそれに対するイスラエル軍は3万2千人、約4倍の敵を相手にしなければなりませんが、神様はなんとギデオンに対して、あなたと一緒にいる兵は多すぎると言われたんです。4分の1の軍勢でも多すぎると言われたんですね。でそのことを考えていたときに、桶狭間の戦いが浮かんできました。日本の戦国時代、織田信長3000人、2000人という説もありますが、織田信長と今川義元3万人との戦いが桶狭間の戦いでした。それが1560年に起きたわけです。で研究する人、歴史研究家の説では、織田信長は初めから今川義元の本陣だけを襲う計画で、他の兵隊たちは目もくれないで突っ込んでいったことが、相手の動揺を引き起こして、同士討ちを起こさせて今川義元の首をはねることができたという説が今クローズアップされているようですけれども、多勢に無勢という多い兵隊に対して少ない人数で戦う戦いというものは歴史の中で世界でもたくさんあるわけですが、13万5千人に対して最終的にギデオンが神様から与えられた兵は300人、もう考えられない人数で戦うということになったわけです。でこのところで神様はなぜ兵が多すぎるから返せとおっしゃったのかというと、多すぎる兵隊と恐れを取り除くためと考えられます。つまり返せと言われた3万2千のうち残ったのが1万人ですから、返されたのが2万2千人です。彼らは戦う意欲がなくて、戦争ですからね、殺されるかもしれないという恐れは兵士は常に誰でも持っているわけですが、それでも恐れて戦えない人たちを先に返す方が軍隊としてのまとまりはつくわけです。烏合の衆で戦っても勝てるはずがないわけです。ですから神様は恐れを持っている兵隊を排除したわけですね。でなぜ彼らは排除されたかということをもう少し考えていくときに、何のために戦うかという目的が欠如していた。ロシアとウクライナの戦争でも、ロシア兵は最初何のためにウクライナと戦うのか分からなかったので混乱していたという、 ことがニュースでもたびたび繰り返し放送されましたね。対してウクライナ兵は自分たちの国を守る、ゼレンスキー大統領以下男性は皆残って戦うということになって、士気はものすごく高かったと、今も高いと言われています。この返されたイスラエルの兵士たちは目的意識あるいは戦争の大義というものが分からなかった。ですから恐れには到底勝てるはずがないわけです。ですから戦えないわけですね。そういう兵士たちを排除するということが最初の段階でした。次に残った1万人でも多いと神様はギデオンに、神様はそんな無理なことを言わんでくださいと言いたいようなことですが、多すぎると言われたんです。じゃあどうやってその多すぎる兵隊を多すぎない軍隊にするかというと、水の飲み方で決めたわけです。泉のほとりに水辺に行って、兵士たちがどのようにして水を飲むかというのを観察したわけですね。直接水に口をつけて飲むということは腹ばいになるか、膝をついて飲むかということが考えられます。つまり全く無防備で、敵が襲ってきたときにすぐには臨戦態勢が取れない隙を見せているわけですね。しかし300人は立ったまま手で水をすくって口に水を運んだ。この違いが神様が返された兵士、そして残された兵士の違いであったわけですね。手ですくって水を口に運ぶということは、いつ敵がやってきても剣を抜けるし、そして相手にこう向かうことができる、臨戦態勢を取れるという姿勢ですね。そのことが語られているようです。そしてもう一つは、神様が16節でおっしゃったのは、私は7章ですね、7章の2節で、イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないからだとおっしゃっています。人間はどんなことでも自分を誇りたいという性質が消えないんですね。悪魔の影響を受けていますから、自分を誇る、高ぶりは滅びに先立つという、そのことを私たちは、自分の中に爆弾として持っているのだということを知る必要があります。詩編の115編の一節にはこう書いてあります。私たちにではなく、主よ、私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ帰してください。これがクリスチャンとして信仰者として生きる人生訓とも呼ばれる言葉だと思います。すべての栄光を神様にお返しするという意識を普段持ちながら、でもそれを普段小さなことでも使わなければ身につかない。それは私たちの中に最初にあるものが邪魔するからですね。でそれを駆逐するために、どんなことでも主よ感謝します、そして人からの評価に対しても、これは神様の恵みによって神様が成したことです、神様の恵みと誠のためにすべての栄光をあなたの皆に帰してくださいと、この詩編の作者は語っているわけです。私たちはすべて恵みによって生かされ、自分がしたこともすべて神様が与えてくださった知恵と力で、健康で、あるいは病気でさえも恵みとして用いられて、何事かを成していくわけですね。私たちの頑張り、努力、それは否定されてはいけないものですけれども、すべては神様から来ているものだと。すべての良い起こり物は神から来る、光を作られた神から来ると、パウロは断言しているわけです。ですからそのことを私たちの価値観として、生き方として、考え方として身につけていくときに、私たちもすべての栄光を神様にお返しすることができる魂になっていくわけです。 神様が兵が多すぎると言われたのはまさにそのためであった。神様が何か妬んでね、このことをおっしゃったのではなくて、イスラエルが自分の手で自分を救ったと言ったらもう滅びるしかないということが神様には分かっているからです。高ぶりは滅びに先立つというのが法則として働いているわけです。まあ、話を広げないようにしますけれども、私たちの救いも恵みによるのだと次の御言葉エペソの2章の8、9では出てきますね。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。その次が重要です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。ここでも誇ることのないためと釘が刺されています。で、信仰生活あるいは、さまざまな奉仕も恵みによるのだということを教えている箇所は第一コリントの15章復活の章と言われるところにこういう御言葉があります。私は人の中では最も小さいものであって人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。徹頭徹尾神の恵みだとパウロは強調しているわけです。恵みによって私は今の私になりました。かつては迫害者でしたが恵みによって私は今の私になりました。私も含めて皆さんも恵みによって今の皆さんになったのだと。ですから恵みがなければ滅びていたもの、高ぶって高慢になって人を見下していたかもしれませんね。でも幸い神様が私たちを救ってくださって、イエス様が私たちに仕えてくださったので、父よ彼らを許してくださいと祈ってくださったので、イエス様という最高の人として生きる模範を私たちはこの目で見ることができたので、へりくだることが素晴らしいのだという価値観の転換が起きて、それを目指して今歩んでいるわけです。最後に、私たちの戦いはどんな戦いでしょうか。それは一言で言うと悪魔との戦いです。人との戦いではないんです。まあ、私たちは人と自分を比べて、あの人よりも上に、あの人よりも強く、あの人よりも豊かにという動機が働くものですけれども、それは血肉の戦いだと言っているわけです。パウロはエペソの6章で終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですとはっきり書いてあります。にもかかわらずキリスト教会は血肉に対する戦いをずっと歴史の中で続けてきて、教会分裂、さまざまな争いが、醜い争いが、そして自分たちで収めきれないのでこの世の裁判所に持ち込んでしまって、神様の栄光をボロボロにしてしまうということが続いてきたわけです。そしてそういうことをする可能性は私たちの中にもあるということを知っておく必要があると思いますね。だからといって言いたいことを我慢するということではなくて、正しいと思った意見はどんな場合でもどこでも話す必要がありますけれども、自分の肉の中に妬みとか、あの人はこうだとかいう批判的な苦い思いがやってきたときに、私たちは口をつぐまなければならない。それこそ沈黙は金なんですね。そして神様との間に自分自身と取引が必要になってくるわけです。神様が示してくださった通りに、私たちが自分自身の罪と我を認めて、自分の醜さを受け入れて許してくださいとへりくだることができたら、私たちは勝利者になるわけです。 サタンの策略に負けてどこまでも相手の非を相手の弱さをついていこうとするのは高慢の何者でもないということですね。そしてその戦いの中で私たちが持つべき武器は当時のローマ兵の服装を参考にしてパウロは、7つの武器を紹介したと言われていますけれども、その後に来る18節は、神の言葉、御霊の与える剣である神の言葉が強力な武器であり、そしてどんな時にも御霊によって祈る御霊の祈りが強力な武器、この剣と祈り、御言葉と祈りによってどんなサタンの策略も打ち負かすことができるというふうに書かれています。そのためには目を覚ましていないといけないんですね。前にも話したことがありますが、先週娘家族が中標津から室蘭に立ち寄って、その足でまた函館に行き、青森に行き、そして最終的に秋田に、私の実家に行きました。孫たちにとって初めての おじいちゃんの家になりますけれども、LINE でこれからパパの家に行きますという連絡が来たので、私は返信としてこういうふうに打ちました。私の実家は神道の家だから、子どもたちが守られるように、攻撃から守られるようにイエス様の血潮の守りを祈っていきなさいと、打ったんですね。でなぜかというと、そのルカが生まれ、34年前に生まれた時に2ヶ月で実家に連れていったんですが、その夜通された部屋で激しく泣き出したんですね。でそんな子ではなかったのに、旅行の疲れもあったんだろうと最初思っていたんですが、泣き止まないので、なんかこう感じるものがあったんです。そして周りを見たら、神道の、スサノオノミコト、神道の神様の名前ですよね。そしていろんな、道具がこうあるのが目に入って、ああこれかと思って、私と家内は布団を全部そこから出して今に敷いて、ルカを寝かせましたら、ピタッと泣き止んだんですね。で私と家内はイエス様を信じて生まれ変わっていますから、イエス様が内側におられますから、サタンは手出しできないんですが、赤ちゃんでもまだイエス様を信じていない状態の霊っていうのは、魂っていうのはまだサタンの攻撃を受けやすいのだと、後になって考えたことですが、それも一つの教訓となって残っています。サタンの策略、あるいはサタンの攻撃の方法というものを、私たちは普段の日常生活の中でも目を覚まして見ていく必要があるということですね。そしてお互いのそういった経験を分かち合う機会をぜひ設けてください。私たちが経験できるものはほんのわずかです。でも兄弟姉妹が経験しているものを持ち寄ってそれを分かち合うならば、強力な武器を持つことになります。知恵が与えられます。そういうふうにして私たちは兄弟姉妹の交わりを立て上げていくという使命があるわけですね。極力交わる機会を持つこと、自分のマイホームを守るということも大事ですが、悪魔の策略に対して立ち向かうためには兄弟姉妹の協力、サポート、祈りのサポートが必要だということをぜひ覚えていただきたいと思います。黙っていたらもう悪魔のやりたい放題に任せてしまうことになるからですね。クリスチャンが口を閉ざすと、この世がさまざまな教会に対するあることないことを言い始めます。私たちは何が起きても神様の御前でイエス・キリストの名に皆を用いて祈るということ、どんなことでも祈りにしていくこと、そのことを続けていきたいと思います。最後に 敵は強いということですが、しかしイエス様はその罪とサタンと死に対して完全な勝利を得られ、天においても地においても一切の権威をお持ちなので、それを私たちは受け取って、ただ黙っていたら与えられるものではなくて、受け取って、受け取るためには戦いの中で主に力を求めていく、知恵を求めていく、どうしたらいいかということを祈っていく必要があるわけです。そのようにしていくときに、すべての恵みが、力が、知恵が与えられて、パウロが言っているように、次の最後の御言葉にあるように、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですと、この勝利の経験を味わう者に、勝利の美酒に預かることになるわけです。すでに勝利は与えられていますが、それを具体的に味わっていく生活が信仰生活です。弱い者なのに強くされるという世界を、これからも恵みによって味わっていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、神様が作られた世界は素晴らしいもので、神様がご覧になったときに全てが良いと言われましたが、罪が入り、そして今歴史が続く中で罪の力が増大し拡大し、人間社会も自然環境も今ボロボロの状態です。戦争と戦争の噂が絶えず、食糧危機がささやかれ、この先どうなるのかという不安と恐れが人々の中に蔓延していますが、不安と恐れを持ったままでは戦えないことをギデオンは私たちに教えています。神様の選び、弱いものを恵みによって強くしてくださる選びに預かった者が、戦い方を学んで共に力を合わせて戦うことによって、強力な敵、何十倍もの敵を打ち負かしたギデオンのように、私たちもこの世にあって日々の生活の中で襲ってくるサタンの誘惑や攻撃に対して、否定的な言葉に対して聖書の御言葉を使って立ち向かって勝利を得ていくことができるように、御霊を注いでくださり、御言葉を蓄えて、その御言葉が御霊の剣として用いることができるように整えてください。そしてすべての栄光を主にお返しする生涯を、一日一日前進していくことができますように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。